聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙4章7節から10節、新約聖書388ページです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く上げられた方でもあります。聖書の言葉は以上であります。再びこのエペソ人への手紙4章のところに戻っていきたいと思います。ただですね、同時に今日は教会歴としては聖霊の降臨を覚えるペンテコステでもあります。ペンテコステなので、ペンテコステの箇所をとも思ったのですが、実はですね、このエペソの4章7節、特に8節、これはですね、深くこうペンテコステと関わりのある箇所でもあるんですね。ちょっと難しい部分もあるんですが、今日の箇所がどうこのペンテコステ、聖霊のことと関わっているのか、今日の箇所をご一緒に詳しく見ていきたいと思います。エペソ4章久しぶりですので、少し振り返りたいと思うのですが、4章の前半、初めのところから教えられていたことは、教会、クリスチャンの一致、そしてこのクリスチャンの一致の根拠ということでした。私たちになぜ一致があるのか、私たちがなぜ一致することができるのか、それは父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊なる神がただお一人である、このことがまず大きな一致の根拠でもあります。そしてこのお方による救い、この神による救いがただ一つのものである、ここにも一致の根拠がありました。そして何よりもイエス・キリストを信じる信仰により、キリストご自身と私たち一人一人は結び合わされ、一つのキリストの体にされている。これが私たちに与えられている救いでした。こういう救いなので、私たちはイエス・キリストゆえに一つとされている。そういう一致の土台、根拠がある。しかもそれだけでなく、この救いに召されたとき、私たちは同じ望み、この救いの完成と御国の到来という望みが与えられている。与えられている望み、希望も同じである。そういったことをこれまで4章前半のところで確認してきました。ただその一方でですね、教会クリスチャン一人一人は何もかも同じなのか、そっくりなのかというと、決してそうではありません。教会の中には違いですね、多様性があります。御霊による一致がある一方で、何もかもが同じということではない。教会の一人一人はそれぞれ背景、特徴が互いに異なっている。同じ主イエス・キリストによって救われているという、そういう共通点がありますが、違いも多くある。で、この違いを少しパウロは説明しているわけですが、7節ですね。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従ってで恵みを与えられました。パウロは7節のこのしかしという言葉で、これまで一致ですね、一つであるということを語ってきて、でもしかし私たちはそれぞれに違いがある、その違いの根拠を語ろうとしています。私たち一人一人はキリストの賜物の計りに従って恵みを与えられている。それゆえに一人一人異なっている部分がある、違いがある、 まあ、そういうことを言おうとしているわけですね。で、まあ、まずそもそもですね、私たち一人一人に与えられているものが恵みであるとパウロが言っている。このことを、まあ、これは本当に当たり前のことなんですけれども、まあ、まず初めに確認しておきたいと思います。私たち一人一人に与えられているものは恵みである。まあ、パウロはそれを恵みと呼んでいるわけですね。ちょっと変な話にもなりますが、このキリストの賜物の計りに従ってというところばかり注目してしまうと、何か違いがあるのか、優劣があるのか、そういう方にちょっと私たち意識が向いてしまって、どういうところに違いの根拠があるのか、どういう人にたくさん与えられていて、どういう人はちょっとしか与えられないのかとか、そういう方にこう興味が向いていってしまうかもしれませんが、まずはですね、一人一人に与えられているものは恵みであると言っている。このことを確認しておきたいと思います。これはどういうことかと言いますと、私たちは自分の背きと罪の中に死に、神に逆らい滅びに向かっていた、そういう私たちですね。そんな私たちに神が何か与えてくださるものがある、これ自体が本来驚くべきことではないでしょうか。神が何も与えない、いやむしろ裁きとして滅びを与えてもおかしくない、不思議ではないのに、なんと神が許しを与え、ご自分に仕えることを許してくださっている。罪人に過ぎない私たちになんと与えられるものがある。まあ、本当に本来ですね、これだけで恵みと呼ぶべきこと、まあ、そして恵みと呼んで喜ぶべきことではないかと思います。まあ、こういう意味でパウロは私たち一人一人にはまず恵みが与えられている、そう言っているわけですね。ですから当然この恵みの中心にあることは、まあ、いわゆる救いの恵みであります。私たちに信仰の賜物として聖霊が与えられて、神に従って生きる新しい生き方、新しい命が与えられている。まあ、これはクリスチャン皆に与えられていることですね。そういう一人一人に恵みが与えられている。まあ、そしてここに教会クリスチャン同士の多様性の根拠があります。信仰の賜物として聖霊が与えられている。まあ、それ自体は同じなんですけれども、その聖霊が一人一人の中でどう働いてくださるか、その聖霊の働きがどう表されるか、どのように用いられるか、その点ではそれぞれに違いがあるということです。またそもそも賜物が与えられるというところも、キリストの賜物の計りに従ってと言われていまして、与えられる恵みにも違いがあると語られています。まあ、つまり私たちに与えられる恵みというのは全く同じではなくて、キリストの賜物の計りに従って、いわばキリストの主権に従って賜物が分け与えられている、そういうことが教えられています。で、そういうふうに聞きますと、まあ、私たちとしてはですね、まあ、先ほども少し言いましたように、やはりどういう人が、まあ、たくさんの賜物が、あるいは良い賜物が与えられるのか、与えられる賜物の違いにはどんな、まあ、根拠といいますか基準があるのか、まあ、そういったことにこう興味が出てきますね。どういう人には良い素晴らしい賜物がたくさん与えられるのか、どういう人にはあまりよくない賜物があるのかどうかあれなんですけれども、少ししか与えられないのか、そういったことに私たち関心を持つわけですが、まあ、ただこの箇所を見ていくとですね、パウロはそういったことを全然説明しないんですね。どういう人にどのような賜物が与えられるのか、それはまさしくキリストの主権に属すること、キリストの賜物の計りによる、キリストによることだと をパウロは語っています。まあ、そしてそれゆえにパウロはですね、これ以降キリストがイエス・キリストが一体どういうお方なのか、そういう話をしていくんですね。そこを注目していきたいと思いますが、8節、そのためこう言われています。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き人々に贈り物を与えられた。まあ、ここ少し難しいところであるんですが、まあ、この箇所はですね、旧約聖書詩篇68編の引用なんですね。詩篇68編18節を引用しております。詩篇68編18節ですが、旧約聖書1000ページですね。詩篇68編18節、あなたは捕虜を引き連れて糸高きところに登り、人々に顔面な者どもにさえ贈り物を与えられた。神である主がそこに住まわれるために、こう書かれているんですね。で、実はこの箇所はですね、今私はその新改訳2017でお読みしましたが、第3版とはちょっとこう大きく訳が異なっているところでして、第3版の詩編はですね、あなたは糸高きところに登り、囚われたものを虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、というふうになっていて、ちょっとこうかなり違っているんですね。まあ、そして第3版の訳ですと、このエペソでのパウロの引用ともかなりこう異なる訳となっていて、非常に理解が難しかったところなんですね。で、ただ新改訳2017では、本当にいろんな議論があるところなので、その議論すべて紹介することできないんですが、前置詞の解釈を変えて、より、パウロの引用にも分かりやすいように文脈に合うような訳を2017では変えてしています。なので2017で読むとより分かりやすくなっていると思います。詩編の68編はどういう詩編なのかといいますと、ダビデの詩編でありまして、神である主を賛美し褒めたたえる、そういう詩編です。神である主がいかに力あるお方、素晴らしいお方であるのか、そのことを本当にいろんな言葉を尽くして語り、主を褒めたたえている、そういう詩編ですね。詩編68編で18節はまさしく勝利の凱旋の姿を描いているところですね。敵を倒してその後、自分の国に戻っていく、勝利の凱旋をするときには捕虜を引き連れて行っていたようですね。そして自分の国、町に戻ってきて人々に戦利品を分け与える、そういう戦いの勝利者の姿に、この箇所はですね、主をなぞらえて褒めたたえ賛美している、そういう箇所です。それがこの詩篇68編、そして特に28節であるということですね。で、パウロはこの詩篇68編18節を引用して、実はここに描かれている勝利者、これは主と言われているわけですが、これがまさしくイエス・キリストだとパウロは言っているわけです。イエス・キリストこそこの勝利者の姿にこうピタッと当てはまるんだとパウロは言ってるんですね。で、どのように当てはまるのかというと、まさに十字架の死の後復活され天に昇られたイエス・キリストの姿にこの箇所はぴったり当てはまるとパウロは言っています。イエス・キリストは十字架で死なれ、三日目によみがえり、そしてその後天に昇られた、父の右に座り助け主としての聖霊を私たちに使わされた。で、この助け主としての聖霊が 私たちのところに使わされてきたのがまさしくペンテコステの出来事なんですね。ここでペンテコステのことがこうつながってきます。人々に贈り物を与えられた、まあ、これがですね、聖霊を与えられた、そういう意味であります。でじゃあこのちょっと気になるのがですね、じゃあこの捕虜を連れて、捕虜を引き連れて、この捕虜とは一体誰でどういうことなのか、ちょっと気になるかもしれません。ただこれはですね、ちょっと実際に誰を引き連れてということよりも、まあ、勝利の行進ですね、凱旋という、そういうイメージの中で語られているものですね。まあ、あえて敵と言いますと、このイエス様にとっての敵、イエス・キリストが勝利された敵というのはサタンである、まあ、そういうふうに言うことができますが、ただ実際にですね、何か捕虜として引き連れていた、そういうことが言いたいわけではなくて、イエス・キリストの勝利の凱旋という意味で昇天のことを語っているということです。実際復活されたイエス・キリストが天に昇られてから、その後ペンテコステの時に私たちに聖霊が与えられました。天に昇られた主イエス・キリストがキリストの賜物として私たちに聖霊を分け与えてくださっている。でこのことはですね、今日使徒の働き2章を読みましたが、今日読んだ箇所の少し先のところですね、2章33節を見ていただきたいと思いますが、使徒の働き2章、新約聖書の235ページですね。新約聖書235ページ、使徒の働きの2章33節。ですから、神の右に挙げられたイエスが、約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。でこの姿がちょうど詩篇68編18節の勝利者の姿、そこにちょうどこう重なるんだということですね。天に昇り高いところ父の右の座につき、戦利品賜物として聖霊を分け与えてくださっている、そういうイエス・キリストの姿をパウロはここに見ているわけです。改めてエペソ書の方戻りますが、エペソの4章9節のところですね。登ったということは彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。でこの、まあ、パウロがここで注目しているのはやはり、まあ、この賜物というのは聖霊のことなわけですけれども、まあ、賜物のことではないんですね。賜物がどう違っているのかとか、そういうことではありません。むしろキリストが一体どういうお方かということです。このあと9節10節でイエス・キリストが一体どういうお方なのか語っているわけですけれども、9節で言われていることはイエス・キリストが地上に降りてきてくださったということですね。そこにパウロは注目しています。登ったということ、糸高きところに登ったと言われるからには、一度は低いところに、まさに地上に降りてきてくださった、そういうことに他ならないではないかというふうにパウロは言っています。でこれも、ちょっと他の箇所になりますが、すごく、パウロの印象的なこう言葉がありますね。ピリピ人への手紙の2章6節の言葉、覚えている方も多いと思いますが、ピリピの2章6節のところに、キリストは神の御姿であられるのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。まあ、こういうふうに、ピリピの2章6から8節のところでパウロは書いていますが、 イエス・キリストは神であるお方なのに、なんと私たちと同じ人となられた。空腹や疲れさえも覚えられた。いや、それだけでなく弟子たちの足さえも洗い、弟子たちにも使える、そのようなあり方を示された。そして最後には何よりも十字架の死にまでも従われた。本当に低いところに、地上に、私たちと同じところ、いや私たちよりも低く降りてきてくださったお方、このお方がイエス・キリストであるということです。人々にあざけられ、罵られ、神に罰せられた者、呪われた者として十字架で死なれました。で、このことを、パウロはですね、このエペソ9章、4章9節のところで覚えながら語っているわけです。登ったという言葉が使われているということは、まずキリストが本当に低いところに、私たちのところに降りてきてくださった。なぜパウロはこのキリストが地上に、私たちのところに降りてきてくださった、そういったことに注目しているのでしょうか。で、これはですね、エペソ人への手紙の流れといいますか、内容の流れを考えるとちょっと不思議な気がするかもしれません。なのでこの部分はですね、ある意味でこう脱線ですね、ちょっとこう話の脇道にそれている部分、そういうふうにも言うことができます。キリストの賜物の計りによって一人一人に恵みが、賜物が与えられている。なので一人一人の賜物は異なっている。そういう流れで読みますとですね、7節の後すぐに11節が来てもおかしくないんですね。7節見てみると、しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。で、次11節ですね、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。こういうふうに読んでもこう話がすっとつながるわけです。そういう意味でこの8節、9節、10節は実はもしかするとなくてもいいと言いますか、ある意味で脱線と思えるような、そういう箇所でもあります。でもなぜパウロはこのちょっとなくても良いように思える、脱線と思えるところを語っているのかですね、これなぜなのか。で、これは実はですね、すごくこう意味があると思うんですけれども、私たちのところに降りてきてくださったイエス・キリスト、そういう姿を知ることによって、実は私たちがよりイエス・キリストに信頼することができる、あるいはですね、パウロ自身こういうイエス・キリストの姿に本当に心から感動していたので、イエス・キリストというとこのことを語らずにはいられなかった、そういうことではないかと思います。で、これは実はこの賜物の違いといいますか、キリストの主権によってそれぞれに賜物が与えられている、そういうことですけれども、そのことに私たちこういうことを聞くとより納得できると思うんですね。本当に私たちのところに降りてきてくださったイエス・キリストが主権を持ってそれぞれに必要な賜物を分け与えておられる、そう分かると私たちあえて文句は言わないと言いますか、より納得して自分の賜物を受け止める、受け入れることができるのではないでしょうか。そういう意味も私はここにあるのではないかなと思っています。パウロは本当にイエス・キリストが私たちのところに、私のところに降りてきてくださった方、そういうふうに思っていたのでこのことを語らずにはいられなかった、そういう面もあると思いますが、このことを聞くことによってより私たちイエス・キリストに信頼することができるのではないでしょうか。で、こういったことは聖書のいろいろな箇所にも書かれていまして、ヘブル人への手紙、特徴的なところでヘブルの2章を見てみたいと思いますが、ヘブル人への手紙の2章 14節、新約聖書の439ページです。ヘブル2章14節、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。当然ながらイエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。したがって神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。イエスキリストは本当に私たちのところに、天よりもはるかに高い神と等しいお方が地上に降りてきてくださった、私たち以上に本当に低くなってくださった、こういうイエス・キリストの姿を知ることによって、より私たちはこのお方に信頼することができる、このお方のもとにひれ伏し服することができる、そういうことがあると思います。主イエスは本当に天よりもはるかに高い神と等しいところにおられたのに、私たちのところに降りてきてくださって、十字架の死と復活によって私たちを罪と死の支配から解放してくださった、そしていわばその勝利の凱旋として天に昇られ、そしてそこで聖霊という賜物を私たちに分け与えてくださっている。でそのことを覚えるとき、私たち自分に与えられている賜物について、文句といいますか不満などをやはり言うことはできないのではないか、本当に心からの感謝を持って受け止めるべきものであるということが、よりこのような言葉を通して分かってくるのではないかと思います。改めてエペソ書の方戻りますけれども、ですので最後にパウロはですね、私たちのところに地に下られた方、降りてきてくださった方が、もろもろの天よりも高く昇られた方でもあると、そういうふうに語っています。十節ですね。この下られた方ご自身はすべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く昇られた方でもありますと。私たち一人一人にはこのキリストの賜物の計りに従ってそれぞれに恵みが与えられています。これはキリストによる一人一人にふさわしい恵みであります。そしてこの恵みを与えてくださっているのは、私たちのところに本当に降りてきてくださった主イエス・キリストであるということです。でこのことを本当に考え思い巡らすとき、私たちはこの自分の賜物、自分に与えられているものを本当にキリストからの恵みとしてより受け止めることができるのではないでしょうか。そのように導かれるものであると思います。私たちの賜物、これがキリストからの賜物である、キリストから恵みとして与えられているものである、こういう視点を見失ってしまうと、私たちどうなるでしょうか。自分に与えられているものが何か、与えられたものではなくて自分で獲得したものであるかのように、あるいはもうもはや自分のものであるかのように思ってしまう、そしてそこにいろんな誤解や問題が生じてくるのではないでしょうか。自分で獲得したかのように、自分のものであるかのように考えていると、どうしても他の人と比べてしまったり競ってしまったり、そういったことが起きてしまうのではないでしょうか。なぜあの人にはあんな素晴らしい 賜物が、あんなたくさんの賜物が与えられているのか、それに比べて私はどうか、そういうふうに考えてしまうのではないでしょうか。でもパウロが注目していることは、私たちには聖霊という賜物が与えられている。そしてどのような方が私たちにその賜物を与えてくださったのか、それはイエス・キリストであるということですね。イエス・キリストは一体どういうお方なのか。私たちと同じところ、いや私たち以上に低く降りてきてくださって、私たちをその十字架の死と復活によって罪と死の支配から解放してくださった、そういうお方ですね。そしてそのイエス・キリストが再び天に昇られて、聖霊という賜物を私たちそれぞれにふさわしく分け与えてくださっている、このことを考えるとき、私たちこの自分に与えられている賜物、聖霊の賜物を私に主が与えてくださっている恵みとしてより受け止めることができるのではないでしょうか。私たちもこのイエス・キリストの権威、ご支配のもとに賜物を受け止めるものでありたいと思います。そしてその時に私たちは賜物を自分のものとする、何か自分で獲得したかのように考えたり、自分だけのものとする、そういう考えから守られて、あくまでもキリストのものとして、キリストから与えられたものとして受け止めて、キリストのために賜物を用いていく、そういうあり方ができるのではないかと思います。そういうあり方を求めていきたいと思いますし、そこにこそ本当に私たちの一致と多様性がある、そういうふうに言うことができるのではないかと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い父なる神様、今日も御言葉を持って私たち教え導いてくださることをありがとうございます。私たちはキリストの賜物の計りに従ってそれぞれに恵みが与えられています。どうぞその恵みを本当にキリスト主イエス様、あなたの恵みとして受け止めていくことができますように、主イエス様が本当に私たちのところに降りてきてくださって、私たちを罪と死の支配から解放してくださったお方であるということを改めて深く覚えることができますように、その主の主権のもとに与えられている賜物を受け止めていくことができますように導いてください。そしてそのような中で与えられている賜物を自分のものとして誤解したり、他人と比べたり競い合ったりすることからお守りくださいますようにお願いいたします。キリストによって与えられている賜物をキリストのものとして受け止めて、キリストのために持ち使えていくことができるように導いてください。御子イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。